新見南吉作、ゴンギツネ、第三回。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人っきりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまっては、もう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは、そう思いました。ゴンは物置のそばを離れて、向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。
イワシの安売りだい。生きのいいイワシだい。
ゴンは、その威勢のいい声のする方へ走っていきました。安家のおかみさんが、裏戸口から、
イワシをくれ。
と、言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を、道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から五六匹のイワシを掴み出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から、家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろう、と、ゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。
一体誰が、イワシなんか俺の家へ放り込んでったんだろう。おかげで、俺は盗人と思われて、イワシ屋の奴に、ひどい目に遭わされた。
と、ブツブツ言っています。ゴンは、これはしまった、と思いました。かわいそうに、兵十は、イワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンは、こう思いながら、そっと、物置の方へ回って、その入り口に、栗を置いて、帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も二三本持っていきました。以上、ゴンギツネ第三回でした。